はい、こんにちは、山中です。深夜の音声になりました。こんな時間にねメルマガ配信することってねめったにないんですけれども、まあ、ちょっとマニアックな話をしたいなと思ったんで、あえて、深夜に配信の方をしました。で、結構メルマガって面白くて、まあ、基本僕の YS って、お昼に配信するんですけど、この11時とか12時前とかに配信するとやっぱり見る人ってまたこのお昼に見る人と違うんですよね。なんでね、まあそういったまあこの深夜に見る人イコール結構やっぱり情報発信されてる方多いかなって思うんでね、ちょっと今回はそこのコアな人に、そうだよねって頷いてもらえるような面白いちょっと音声にしたんですけど、まあ発信力から起業した人とそうでない人っていうねタイトルで、まあメルマガは今日書いたんですけど、まあマッサージ塾ってね、カリキュラムがあって、でやってもらうステップってみんな一緒なんですよね。世界観ブログ書いてもらって、でその後伝えたいメッセージ、コンセプト、高単価商品ある程度作ってから、アプローチできる SNS に移行するっていうような形で、まあ、公式 LINE アットの作成に入るんですよね。で、まあ、この公式 LINE アットを作るだけだったらやっぱり意味がなくて、そこからやっぱりお友達を最低50人増やしなさいっていう風な、まあ、一つの、まあ、課題があるんですよね。で、ここが結構、もう数字となって、今まで発信していた人、発信してなかった人、結構ここで差が出てくるんですよね。本当にここで差は絶対出てくるんですよ。で、まあちょっと、2期の子で早い子が、すでに、公式 LINE アットスタートして、で、さあ、お友達を集めようかっていう時に、結構、メンバーに紹介をお願いしたんですよね。まあ、グループページで。公式 LINE アット始めたんでよろしくお願いしますみたいな。で、まあ、他の多分企業塾とか他だったら、いや、当たり前じゃないですってみんなに紹介してもらったら、増えるじゃないですかっていうね。で、ここは結構、僕の考え方は違くて、今までの自分の発信力をちゃんと数字となって見るためには、自分でやっぱり、自分の力でお友達を集めていかないと意味がないんですよね。で、まあ、それをですね、うまく、山中さん、こういうふうなことを伝えたいんですよねっていうのをね、まあ、マッサージ塾のゆうこさんっていう方が、まあ、Facebook の投稿で、まあ、その紹介を依頼した、サラちゃんって子もね、あ、そうだったんですか。じゃあ、ちょっとみんなの、私ちょっと間違ってたんで、紹介、みんなの、ちょっと取り下げます、みたいな感じで、気づきと学びをね、こういうふうなことがあったんで、ちょっと私間違ってましたっていう、またこれも素敵な、投稿をね、グループでやってくださったんですけど、まあそこに入ったコメントですごく僕が伝えたいことを、翻訳してくれた文章があってね、まあつまり初回のローンチでは自分のブログがどこまで、人に読まれているのか、自分自身の発信力がどのくらいなのか、本当の意味での、自分のファンの方は何人くらいなのか、それを知るために協力は依頼せず、自分で LINE アットの数を増やす。今はその段階ってことなんだよね。おっしゃる通り、最初から2期メンバーの力を借りてしまったら、自分の力を測ることができなくなるっていう、なんて僕が伝えたいことを僕の20倍以上翻訳分かりやすくしてくれたんだっていうのはね、あったんですよね。で、結構やっぱり僕ってすごいやっぱ発信にこだわるんですよね。で、これは本当にね、僕のやり方が正しいとかそうとかじゃなくて、これね、どこで生まれたかっていうのもあると思うんですよ。どこから生まれたかみたいなね、出身どこみたいなね、まあそういうふうなのもあると思うんですよ。要は起業をしてある程度自分のビジネスがうまくいった時に、ゼロから発信力をつけてうまくいったのか、また違うルートで、自分のビジネスを構築していったのかでは、やっぱり全然変わってくるんですよね。この同じ、例えば年収1000万とかでも全然やっぱ変わってくるんですよ。で、僕の周りにいる子たちって結構アメブロ出身者の方が多くて、アメブロスタートの方が多くて、で僕もそうで、だからここからやっぱりスタートしている人たちって、やっぱり発信力っていうのってちゃんと分かっている子たちがやっぱ少なくなって、 でそのステップでいくとやっぱり絶えず毎日、ブログ、フェイスブックで、もうステップアップしてる人とかやったらメールマガっていう、もうこの3つでちゃんと毎日自分自身を発信するっていう、まあ、こういう風な環境をね作り出すことができるんですよね。でまあ僕自身もそうじゃないですか。こんな感じでまあいつでも伝えたいことあったらやっぱメールマガで発信したり、でフェイスブックで発信したりブログで発信したりっていうのがやっぱりあるんですよね。でこれは本当に言い悪いとかじゃないんですよ。僕のルートはそうだったんですよ。でもまあ逆にねフェイスブック広告を先になんかある機会で覚えて、でバーッと、500とか600とかの、リストが集まって、そこからマネタイズしてねビジネスを構築するパターンもあったら、まあローンチっていう風な手法に出会って、で、サクッとやったらまあババッと売れて、でそこからもうビジネスの軌道に乗り始めたっていうパターンもあるんですよ。だからこれはね、道のりはもう皆さんそれぞれで、正解はないんです。もうみんなそれぞれやっぱ価値観がちゃんとあるんでね、ルートはね。ただやっぱり僕はこの発信力から今の僕がやっぱりあるっていうのがすごい自分の中であるんで、やっぱり僕自身がやっぱり認める人ってちゃんと発信してる人だし、僕の周りに集まる人もちゃんと発信しようよっていう風な僕の思いとやっぱ同調している人が集まってくるっていう、これは結構面白い。やっぱ同じ波動の人が集まってくるっていう風なのがあるんですよね。なのでこのビジネスが成功したっていう風な中でも、この発信力から起業した人とそうでない人って、これ面白いようにグループで結構分かれるんですよ。でここに正解はないんですよね。発信力から起業したい人が一番すごいっていうわけでもなくて、これはもうそれぞれの価値観があるんだけれども、僕の中ではやっぱり発信力イコール自分の力ってやっぱ思うんですよね。やっぱり発信力があったら絶対自分の力でセールスかけるし、自分の力で集客できるし、何かあっても誰かに頼る必要がないっていう、一つやっぱ僕はここが僕自身がね起業してからやっぱり誰かに頼る癖を持ってたり、誰かに助けてもらいたい癖を持ってたり、影響力のある人に気に入ってもらいたい癖があったりっていう、まあそういうのがあったんでね、本当にうまくいかなかったことが多いんだけど、やっぱり自分の力でね全部掴み取るっていう、もう全部自分の力で掴み取るっていう、この自信ついたのってやっぱり発信力なんですよね。永遠にやっぱり僕は発信していたから、ここはやっぱり僕の中の唯一無二の自信になります。だからこれは多分まあ僕のメルマガにたまに出てくる三浦恋さんも同じだと思うんですよ。あの人もずっと発信してきたから、だからやっぱり発信力から起業した人、やっぱこの情報発信から起業した人っていうのって、やっぱり根本の考え方ってやっぱりすごく同じで、で発信力オタクなんですよね。発信オタク、情報発信オタクなんですよね。でそうじゃないところで成功したいと、やっぱりその持っているテクニックとかそういったところでうまく、やっぱり要はライティングテクニックとかそういうのとかでうまく集客とかビジネスを展開されるんですけど、結構僕ってライティング、たまになんか山田さんライティングの講座やらないんですかとかってやっぱ言われたりするんですけど、僕全然そんな学んだこともないし、そういうノウハウも全くわからないし、僕本当に LP ページ作るときなんかはもう本当にもうどなたかのオマージュをしないと、僕はそもそも構成もそんなに実は最初は分かってなかったっていうくらいの、僕は本当にもうド素人なんですよね。ただこの発信力だけはド素人でも身につけることができるんですよ。なぜかというと、書き続ければ自信がつくから、本当に継続していけば自信がつくからっていう、これがやっぱりね僕の中で発信力から起業した人っていうのはやっぱり芯がやっぱりちゃんとあるなっていうのが思うしね。でやっぱ発信力があるから継続ができるんですよ。だから継続できる人でやっぱり踏ん張りが効くんですよ。結構僕 YouTube、見ることが多くて、で一個フィルムっていうねチャンネルがあって、そこの一個さんが今日たまたま見た YouTube で、ああそうかっていうふうに共感した話があって、一個さんが、誰でも最近 YouTuber になりたいって言うよねって、だって稼げるってみんな思うもんねって、でもなんかそういうところばっかりみんな見てるよねって、本当に辛い部分も知らないし、毎日続けることの 大切さも知らないし、みんな本当に稼げるっていうだけの部分しか見てないよね、 YouTuber になろうって今思う人っていう話をした時に、これってやっぱり今のやっぱりウェブ集客にすごい似てるなって僕はやっぱり思ったんですよね。僕はやっぱり思った。だって発信力なかっても今だったら本当に上手にローンチすれば売り上げ上げることもできるし、広告使ったら売り上げ上手にリストも取れることもやっぱりできる。でもやっぱりそこって僕の中では本質ではないと思うんですよね。やっぱり僕ももちろんね、プロダクトローンチっていう風な素晴らしい手法に出会って今があるっていうのは本当に自分自身でも分かってるんですけど、やっぱりテクニックはテクニック、手法は手法、それを操縦する人自身に力がなかったらやっぱりそれも一時のもの、一発屋になりやすい。だから三浦さんとかよく一発屋一発屋って言ってるのって、多分そういう風なことを感じてるから、発信力もないくせしてたまたまローンチやって売れたからってちょっと勘違いするのっておかしいんじゃないっていうのは、やっぱりそういうところだと思うんですよね。なのでやっぱり僕の中ではね、この発信力っていうのはすごい外せないところだから、最近ちょっとだけ違和感感じたのは、やっぱり起業して成功されてる方ってたくさんいらっしゃって、その中でどのルートで成功されてるかってやっぱり皆さんそれぞれ違うんですよね。でやっぱり自分が辿ってきた道と同じ道で行っている人は絶対に僕話し合うし、なんだろう、共感できるし、何かあったら応援しようって思うのが最近すごい分かったんです。だから僕の中でちょっとした なんだろうこの違和感っていう風なのが、ね、あったんですよね。まあこれはまあ僕自身がまあそんなに人見知りなんでね、人間嫌いなんで、まあただの好き嫌いなのかなって思ったんですけど、最近ねこれすごく気づいたのは、あ、そうか、発信力から起業した人とそうでない人のこの境目って相まみれない、なんかなんだろう、論理的なものってあるんだっていうのにちょっと僕は気づいてしまったんですよね。ちょっと気づいたんですよね。だからやっぱりそういうのって、いやどれもね全部ね正解なんで、発信力から起業した人が一番ね素晴らしいっていうわけじゃなくて、どれも全てがやっぱりそれぞれの価値観なんで、どれもがやっぱり正解だと思うんだけれども、やっぱり波長が合う合わない、空気が合う合わないってやっぱりそこの部分だったんだなっていうふうに、やっぱり最近ねちょっと答えが見つかった。でもねこれねめっちゃマニアックな話だから、これ12時に配信しても多分昼間に聞く話やないんでね、あえてこれ夜中にちょっとこっそりマニアックな方にだけ配信しようと思ってね。まあこの発信力、もう情報発信されてる方だったら本当にこれもうめっちゃ大好きなネタの話になると思うんでね、面白いかと思います。だから本当にね、発信力から起業した人って延々にね発信の話をできるんですよ。この発信をネタに酒が飲めるんですよね。ここは本当に小中高と野球やってた人って、大人になってからも小中高野球やってた人と、出会った時ってそれだけで酒飲めるじゃないですか、その話で。あ、こうあんだけ、あの時あんだけ苦労したよねとか、あの時あんな風になってたよねとか、そうそう、あの時代ってああだったよねっていう話ができるじゃないですか。だからやっぱそこの部分の共感する部分っていうのがやっぱりあるかなって思います。ただ結構やっぱ残念なのは、本当に今発信力から起業する人ってすごい少ないです。すごい少ない。で、また逆にね、その発信力から起業して成功させようって、めっちゃやっぱり地味な作業なんですよ。超コツコツだし、本当にそれだったらもうローンチやった方がいいんじゃないのとか、それだったらちょっとお金あるから、広告から入ってリスト取って、そこからマネタイズした方がいいんじゃないのっていうのも一つの僕は正解だと思う。それゆえに、本当にこのね、発信力から起業している人のグループって、多分ね、少数派だと思う。マイノリティだと思う。すごい少数派だと思う。超少数派、マニアックだと思う。でも僕はこのマニアックだからこそ、これから先、多分インターネットがなくなっても、この少数派の人たちは、多分生き残れると思ってるんですよね。で、これなぜかっていうと、発信力持ってるから。 で、発信力持ってる人って、本当のファン作れるんですよね。本当のファン。だって多分この12時から配信しているね、こんな、本当夜中付近に配信しているメルマガを、読んでる人が実際いるんですよ。あなたも今僕のこの音声聞いてるじゃないですか。多分、スマホで寝ながら聞いてると思うんですけど、聞いてるじゃないですか。やっぱりね、マニアックなファン、本当に濃いファンが作れるのって、やっぱりこの継続した発信力からなんですよね。で、発信力イコール、僕の中では、自分の足で歩く力ですね。自分の足で歩く力。自分で歩く力。で、本当に仲間を応援するときに必要なのって、やっぱり自分の足で歩く力なんですよね。やっぱり、揺るぎない発信力を持ってたら、何かあったときに仲間を応援することもできるし、何かあったときに土壇場で、やっぱり、踏ん張りが効くんですよね。発信力を持っているとね。まあ多分そういうふうな僕は思いもあって、マッサージ塾って、まあ、LINE アットのね、ローンチを教えてるんですけど、それってやっぱりただのテクニックであって、そこ行くまでの階段の一番最初のところってやっぱ世界観ブログって、永遠にやっぱり書いてもらうっていうことをして、やっぱ書く癖をついてもらって、で気がついたら毎日書けるようになって、気がついたら伝えたい言葉を文章で起こせるようになって、で文章で起こせるようになったら、それがちゃんと言葉にすることになって、っていうふうな形で、全てがやっぱり繋がってきてると思うんですよね。なので、まあ、僕ね、ここまで深く、発信力について、マスター軸との関連性って、実はあんまり考えたことなかったんですけど、今喋ってて思ったのは、すげえちゃんと点と点が全部線になってるなって、今喋りながらね、すごい思ったわけなんですよね。はい。まあそういった形でですね、発信力から起業した人とそうでない人、まあこういうふうなパターンで、いろんなパターンでね、ビジネスの成功って、ウェブ集客の、ウェブの世界の、インターネットの世界の成功っていうのは、いろんな、パターンがあります。本当にね、物販から始めた人とかだったらね、やっぱ物販のやり方のノウハウっていうののスキルを高めてるんで、やっぱりそもそもブログとかなんかそんな何も書いていないから、やっぱり、発信力からスタートではなかったりするし、だからこれはもうご縁ですよね。自分が起業しようって思うときに、誰からその成功パターンを学ぶのか、どんなタイミングであなたに合った成功パターンが目の前に現れるのかっていうのは、これは多分ね、本当に人それぞれのご縁だと思います。で、全てにおいて僕はこれは成功だと思う。そこに正解不正解は僕はないと思う。でも、なぜここまで、山中自身が発信にこだわるのか。ね。まあ、この音声のテーマの超発信力の教科書っていうね。まあ、そういう風なタイトルで、音声喋らせてもらってるんですけれども、やっぱりそれは僕はアメブロから始めて、やっぱりこの永遠に発信をしていたからこそ、3年前から、僕のブログを読んでる人もいたら、4年前から僕のメルマガを読んでいる人もいて、フォルダ分けをして、ずっと僕のメルマガを置いてくれてる人もいて、僕の音声を全部ダウンロードして、いつも聞いてくれてる人がいてっていう、なんかそういう風な、やっぱり、ファンが、この、発信力からスタートしたら、すごいやっぱり、高確率で生まれるのかなって思います。もちろん時間はかかるけどね。だからこれは、結構ね、アーティストとかもそうかなと思いますよね。アーティストとかもやっぱりすごい濃いファンがいるじゃないですか。で、すごい濃いファンっていうのはやっぱり永遠に人たちって歌で自分の思いを伝えてきたじゃないですか。歌で自分の思いを。だからこそ何があっても揺るぎない人たちは自分の軸がぶれないやっぱりメッセージを持ってらっしゃると思うし、だからこそやっぱり、何十年っていうファンも、特にね、サザンの桑田さんとか、なんか本当何十年っていうファン、チューブの前田さんもそう、やっぱりいらっしゃるのは同じことかなってやっぱり思いましたよね。はい。まあ、といった方ですね、まあ、発信力というね、まあ、超濃い、マニアックなね、テーマで音声の方を撮らさせていただいたんですけれども、なぜ山中がやっぱり発信にこだわるのか、なぜ山中は応援してもらう前にまずは自分の力で、ちょっとつかみ取ってみようよ、数字をってね。ね、誰かに頼る前に、自分の力でまずは自分の発信力ちょっと見てみようよっていうのは、やっぱり発信力 の力をもっともっと、大きなものだと思ってほしいからなんですね。発信力の力を。本当に、強大ですよ、この力は。だからね、あなたがもっともっとちゃんと発信力をつけることができたら、多分今できないことの9割は絶対できるし、今あなたの思いが伝わってない人の9割あなたの思いが伝わって集客できると思うんですよ。そのために必要なのは、今は多分テクニックとかじゃ絶対ないと思うんですよね。本当に。まずは発信力。まずは発信力ですね。本当にコツコツ、ブログを書いていく。Facebook に、毎日投稿する癖をつける。LINE アットに発信する癖をつける。まあ、本当に、まずそこの部分をもう一度、まあ、本当に大変かもしれないですよ。本当に大変かもしれない。で、継続って一番大変だし、ここ乗り越えるのってすごい大変だと思うんですよ。だから、セールスの時にしかね、メルマガ発信できない人も、いるのも、これも致し方ないと。これも致し方ない。でも、こういった、本当に伝えたいメッセージ、そのね、何かの商品を販売するとき以外でも、こういう伝えたいメッセージのときでも、ここまでやっぱり熱くなれる発信をすることができると、なんていうんだろう、自分自身の仕事もすごく楽しくなるし、多分すごく自信がつくと。で、それを分かってくれる、ファンが絶対にあなたの周りに、1人集まり、2人集まり、3人集まりっていう、本当に揺るぎないファンを、作ることができますんで、ぜひぜひね、ご参考にしてくださればと思います。はい。ではですね、なぜ山中はここまで発信にこだわるのかっていうのでね、超発信力の教科書というふうな形で、深夜の音声。まあね、まあお昼、明日のお昼に聞いたら、まあ明日のお昼の音声になっちゃうんですけど、まあまあちょっと、今回はマニアックなテーマだったので、深夜に配信させていただきました。ぜひね、ご参考にしてください。では、山中でした。さよなら。